では、本日の聖書箇所は、マタイの福音書7章3節から5節です。マタイの福音書7章3節から5節。また、なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか？兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか？見なさい、自分の目には針があるではありませんか？偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。アーメン。今日は島田彩さんに、証しをしていただいて、その後分かち合いに入りたいと思います。
はい、失礼では証しをします。今日ちょっと、もしかしたら準備不足で、もう全部アドリブになってしまうんですけれども、神様に導いてくださいますように。私、よくいつも夢を見るわけじゃないんですけれども、これは神様に何かが私をに話しかけているというふうな夢を見ることがたまにあって、それでここで証をしていて、そういうことはよくあるんですけれども、それで先々週に見た夢がありました。でね、これがね、ある人が、私の知り合いの人が、私に向かって、あやさんは、遠くのこと、これ意味合いだけなんですけどね、夢の中、遠くのものとか、遠くのこととか、将来とか、そういうことばかりを見ていて、で、近くに起こっていること、自分のこととか、そういうふうなものとか、まあ、もう自分のごく近くに起こって、今見なければいけないものを、見ていないとか、それを気にしていないというふうなことを、最も言われたくない人に言われたっていう、それでカチンと来てる夢を見て、みたいなね。で、こういう時にね、私ね、そういうふうな夢ってね、これみんな違うと思うんだけれども、私の場合はね、すごく、鮮明に覚えているとか、それとかね、色がね、はっきりしている夢とか、そういうふうなことがあってね。それでね、その時に、あ、これなんか言われてるなと思って、それで、記憶していたんです。で、その前からちょっと気になっていたのが、例えば、これ、実際にこういうふうに祈ったわけじゃないんですけれども、何かに対して私が祈っているとする、心配事に対して祈って。これが、例えば私の家族がこうだから、すごい心配です。こうなってほ、健康であってほしいですとかいうふうに祈っているとする。で、そういうことがこう、度重なってくると、人のことは祈ってるけれども、自分のことどうなんだっていうふうな気持ちでいたことがあって。で、例えば、これもまた例え話なんだけれども、で家族の誰々が、仕事が今失職してしまいました。はい、これ心配です。彼の、彼に、早く仕事ができますようにとか、早くこう自分の道を見つけられることができますようにとかいうふうな感じで祈ることもある。で、じゃあそれを彼、私の家族の人に、私がそうなってほしいと思って祈っていないか、そういうふうに思っている自分自身はどうなんだっていうふうな感じのね。だから、まあ、これは別の例えなんだけれども、まあ、祈っている中で、そう思ってこうなったらいいなと思って祈っているけれども、じゃあそれで私はどうなのっていうふうなこと。私のことは、私は本当に大丈夫なのか、それに対して見ている私の目は大丈夫なのか、私の心は大丈夫なのかとかいうことにちょっと疑問を持ったことがあって、それで、私自身が大丈夫なんでしょうかっていうふうなことで祈ることをちょっと増やしていた時期だったんだよね。で、その時にそういうふうな夢を見たって、これはきっと、これに関係しているということかも、じゃないかもしれないけれども、この夢は覚えておこうと思っていた。でね、で、それがさっきの聖書箇所ね。うん、聖書箇所ね。でね、で、今みんな私言っているんだけれども、自分の持っている土地を売ろうとしている。親が私の名義にした土地を売ろうとしている。でもこの土地がね、名義を持っている人たちがもうたくさんいて、それで、ものすごい、自分だけが名義を持ってるわけじゃないから、まず使えないっていうことと、 て、税金ばっかりかかってしまって、それで、売るのにも全員の承諾が必要でっていうことです。すっごいもう、なんかね、大変なのね。で、それをね、なんとか売るという方向に前進させようとしているんだけれども、今までやってく、いろいろなそういうことでいろんな障害があって、その間にコロナもあって、いろいろなものが動かなくなってもらって、やっていた弁護士さんが引退され、病気で引退された。で、それで頼る人がいなくなった。で、その残してくせの頼る弁、それで、そこで私が、その弁護士さんが残してくれたこととか、そういうことを見ながら、不動産会社と連絡をしながら、またその同じ法律事務所で、にいる他の弁護士さんがちょっと説明してくれることに頼りながら、それを進めようとしているっていうことがあってね。それで、その過程の中でね、言われる、だんだん明るみに出てくることが、いいことがほぼない。それで、法律事務所からメールが来ても、不動産か、やから、こう、屋さんからメールをいただいても、難しいことばっかりが多くて、八方塞がりになってきてね。で、それをね、メールを開けるとショックが大きいっていうところがね、でもメールは欲しいんだけど、返事は欲しいんだけど、ショックが起きてからね。で、そういうふうなことでね、で、それを一人でやってるから疲れ果ててしまってね。それでね、先週またショックなメールが来て、ここで進まなければ次に進まないと思いながら、疲れ果てて、しかも、なんか、ちょっと頭痛がひどかった週もあって、それでね、動けなかったんだよね、それに対して。で、そうこうしてるときに、木曜日、で、もちろん神様にも祈る。で、私は今こういう状態だ。で、このことに関してもこういう状態だ。神様に祈る。で、私としては、神様から何かこうすればいいっていうふうなね、はっきりとした答えがあることをすごく求めて、しかも夢もね、こう、覚えておこうと思って頑張るんだけど、神様から何の答えもなく、それで、疲れ果てて。で、その時にね、木曜日に、ね、私、カーネギーホールで演奏会のチケットがあったから、行こうと思ってね、それで五番街をたたか歩いちゃう。で、その時もね、具合悪くてね、それで、ね、ちょっとそのチケットを取ってたことを後悔しながら歩いてたの。それで、五番街にね、大きな教会、マリさんと一緒に行った教会があるのね。で、そうだ、まあ、ここマリさんと一緒に行ったとこだって言ってね。それで、ちょっと演奏会まで時間あるからね。ちょっと何か、気持ち落ち着くかもしれないし、とか思って、なんか、ちょっと、いいことあるかもしれないし、とか思って、ね、ふらふらと入っていった。そしたら、警備員の人がね、今日は忙しかったの？とかって明るく、忙しかった、忙しかったって言われて、それでこう、話しかけてくれて、ね、で、中に行って、で、座った。それで、自分がここに来て何を思うんだろうと思いながら、何か変化があるんだろうかと思って、座ったらね、そしたらね、自分の心がね、突然神様に向かってね、神様私疲れたって話し始めて、うわーって話し始めて、それでね、そこでね、神様がね、お疲れって感じでね、でも、もう実在するようにこうしてくれているのがね、感じたんだよね。で、これがね、まさしく、聖書にあるね、疲れたも、ちょっと待ってね、それこれ、すべて、これはね、マタイのね、10章の28から30ってすごい有名なところなんだけれども、すべて疲れた人を重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなたを休ませてあげますって言って、で、私は優しく減り下っているから、あなたが、でも私の首を折って私から学びなさいっていうふうなところなんだけれども、それがね、もうなんかね、もうまさしくその通りな感じでね。で、よく、その感覚はどういうことかっていうとね、すごい疲れてる時にマッサージを受けに来ましたって。そしたらね、あまりにも楽がね、休暇がほっとしすぎちゃってね、マッサージのね、やってくれてる人にね、話しすぎちゃう時ってあるじゃない。それとか、髪切ってもらってる最中にあまりにも気持ちよくて話しすぎちゃうみたいな感じ。で、体がね、すごい気持ちよくてね、実際に何も話してないけど、心が話しすぎちゃって、それずっと、大変だったね、大変だったねって聞いてくれてる誰かがいるっていう感覚があってね。 でね、それがね、5、もう5分から10分ぐらいの間だったと思うんだけれども、それでね、すっごいほっとして、それで、多分緊張して頭痛が起こってたんだけれども、で、頭痛がなくなって演奏会にさとか行って、それで元気に帰ってこようかね。で、これは、この証で最近あるように、状況は何にも変わってないんだけど、自分が立ち直ったから、よしって思って冷静になって次に行こうっていうふうに行けるようになった。だからね、それをね、そう考えると、神様と私と本当ここ紙一枚の感じで一緒にいるんだけれども、そこにほっといけるかどうかっていうね、こう重なることができるかっていうところがすごいキーになってるなっていうふうに、その瞬間っていうのがあるなと思ってね、いたんだよね。でね、あとね、もう一つ思ったのはね、よくジョーさんが言っていたんだけれども、人生というのはバッターボックスで一人で立っているね、打ちに行くようなもんでね、両親としては、もう子供がバッターボックスに行くのはハラハラして見守るわけだけれども、そこに一人で立たなきゃいけないから、両親としては見守るしかないっていうことがないってことがあって、それが神様だっていうふうなことをね、言っていることが、よくジョーさんがそういう例えをしたのね。でね、それね、改めて分かったんだけど、私人生に神様がこうやってきて、で、神様がこの、ね、乗り越えられない試練はないって言うからね、この試練を頑張っておいでって言って、バッターボックスに立たされて、で、そこで神様は、そこで私がバッターボックスに立つのを見ている。で、助けられない。自分でやってこいっていうことだから、それで自分で私もそれをやるって選んでるから。だから、そこでね、バッターボックスに立ちに行かなきゃいけないんだっていうふうなことをね、考えたの。で、そこでね、こういうことかとか思っていたのが、もう一つあってね。タラントの例えってあって、それで、ご主人が自分が旅する前に、しもべに、あなたにはいくらいくら、あなたにはいくらいくら、あなたにはいくらいくらってやったんだけれども、このしもべが、与えられたお金を、働いて、それを活用して増やしていたしもべが2人いて、で、神様すごい喜んだ。で、最後のしもべは、神様が、ご主人がすごい恐ろしい人だと思ってたから、それをなくしたら困ると思って、何もしないでいたっていうふうなことで、神様がそれをすっていうか、ご主人はそれをね、咎めたんだよね。だからね、そこで思ったのが、とりあえず怖くて怖くてと思ってやらないでいるんじゃなくて、とりあえずバッターボックスには立ちに行くべきだっていうふうなことは、それで、もう、タラントの例えってこういうことなんだろうなっていうふうなことをね。前はね、そのタラントの例え聞いた時に、私はどっちかっていうと臆病なんだけど、いいじゃん、いいじゃん、そのまま置いといてそのまま返すんだからみたいな感じで思ってたんだけれども、とりあえず立ちに行きなさいっていうふうなことは言われているんだなっていうふうなことを思ったんだ。でね、あとね、そう。で、それでね、そう。だから、まず、ここで今回思ったのは、まず、誰それがどうしてなってほしい、誰がどうなってほしいっていうよりも、まず自分どうなのって、それに対してどう思ってるのって思って、で、なぜかというと、私もそうだし、みんなもそうだと思うけれども、すごくそのことに関して、握りしめちゃって、で、心がそこですごい硬いというか、結び目を作っているっていうところがあると思うね。その結び目を持って他の人を見て、こうなって欲しい、あなた欲しいとか言って心配しているけれども、まず神様と一緒の関係をすごく作って、それで、自分の中で神様にその結び目をほどいてもらった結果、見える世界っていうのは違ってくるんじゃないかっていうふうなことをすごく思いました。で、その中でね、さっきのね、構文に、私が構文、こう、講読を今年ね、が今回私これにしてほしいって言ったね、人の心には多くの計らいがある。けれども、主の御旨のみが実現するっていうふうなことをね、これ、私が具合悪くなっている時にね、これが、うちの教会から送られてくる、毎日送られてくる聖書箇所が、これがあって、すっごい具合悪い時に、悪い 気持ちの具合が悪い時にね、あのね、聖書箇所送られてくるの辛いんだよね。何にも見たくない、聞きたくないと思ってるから。それでも勇気出してやった時ね、こうクリックしてみるとね、そうだよね。もう私は今すっごいいろいろ考えて、こうなってほしい、ああなってほしいと思って、行動するけれども、これがどうなるかわからない。でも、それは主の御旨がなって、もし私にとってそれが良くない結果だとしても、世の中全体にとっていいことってあるだろうから、そこは私がそうだと思って前に進めるしかないんだと思ったというふうな証です。終わりです。
急に終わったな。
うん。
そうね。たった数人しかいないのに絶対迷惑がってるやつおるよなと思いながら毎朝聖書箇所送ってますけれども、たまには役に立てたと。いいんですか？はい。今日の聖書箇所は、もともとはね、読まなくていいんですけど、ね、開けなくていいんですけど、
開けてる。開けてる。
その前のところ、5章から始まる、その文章を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来たっていうのは、これ12弟子たちじゃなくて結構大人数が集まってたはずで、三条の水訓という呼ばれるところです。で、5章から何章までかちょっと覚えてないんだけど、要するにすごいいろんなことでイエス様がこうしなさい、ああしなさい、これはいけません、あれはいけませんっていう、本当の意味での説教だよね。そういう部分の一部です。だから、迷った時に、この5章からしばらく読んでみるのいいかもしれません。なんて言うんだろう。あまりこういう言い方したくないんですけど、イエス様が直接語ってるって意味があるかと思うね。別に、後の方でパウロの手紙とか、ヨハネとかペテロが言ってることに価値がないって言うんじゃないんでね。そんなこと言ったら怒られるからね。聖書は聖書だろうって。でもやっぱり、この何箇所、5章から始まるしばらくは、イエス様本人が、語ってるというのを頭に置いて読むとまた、感じ方が違ってくるんじゃないかと思います。はい。内容はね、聖書の箇所に関して言うとそんな内容は難しくないんで、解説は必要ないと思いますが、皆さんの方で何か感じたことはありますか？
たくさんありすぎて言えない。
じゃあまとめろよ。まとめろよ、じゃあ。
逆にお茶行きたいぐらい。
は？
お茶行きたいぐらいたくさんあるってこと。
今日の箇所の話 だよ。
そうだよ。
あ、そう。
そう。
いや、まあね、そうだね。
証につい
だ
て。
から内容としてはみんななんか思うとこあると思います。なんか人のことを見るのは簡単だけど、自分のことは見えにくいっていうね。じゃあ別にちょっと皆さんを敵に回すの覚悟で、よく思うことがあるんです。これはちょっとすごい下品な例えなんで、本当、皆さん、女性ばっかり周りにいて申し訳ないんだけど、罪っていうのはね、自分よく思うんですけど、ケツに似てると思ってるんです。ケツ、お尻。先週、バンパースティッカーの話したじゃん。Jesus loves you, everybody else thinks you're an asshole って。同じ頃に別のバンパースティッカー見たんだよね。Look at my back. でっかく書いてあって、下に小さい字で Not hers.
何？
Not hers.
ああ。
だから、その辺歩いてる女のケツじゃなくて、俺のケツを、この車のケツを見ろっていう。そういう、それってなんか、わかりにくいかもしれないけど、すごい、まとえてるあれやなと思って、脇見をするときがあるね。いろんなものを見て。好みのタイプの女性が歩いてたら、思わず見ちゃうかもしれないとき。ね、そしたら前の車が急ブレーキかけたら、やばい話やね。で、それにたまたまちょっとバンパースティッカーの話、昨日、先週してて思い出してたんだけど、ちょっとね、ちょっと、例えば、下品だと思うんだけど、男が女のケツを見るときだけじゃないと思うわけ。女性だって男性のケツ見てからキュンとしてるとか言うことあるじゃん。
な
ね。
に？
あるでしょ？あるでしょ？
ない。
で、え？あるんだよ。あるんだよ。そういう話を聞いたことあるんだよ。でも、男が女のを見ることの方が多いかなと思うね。で、要するに、ケツを見て判断することあるわけや。形とかサイズとかいろんなこと。でも女の人にも言われたことあるけどね、日本人の男
なんで
の人
私
に。
のお菓子はあれがおかしいかこんなこと言
まあいいや、まあまあまあ、で、聞いてきて、聞いてきて。で、要するに、良くない方に誘惑するものではあるわけ、見るときに。ね。でも、中はみんな汚いんだよね。で、でも、 自分のケツってなかなか自分じゃ見れない。人のを見るのは簡単で、それ見てどうのこうの言うのは楽なんだけど、でもなんかそれにもよって誘惑されたりすることはあるわけ。だからなんかすごい罪というものと質が似てるなと思ったことあるわけ。全然説得力ないやろ。
っていうか、やっぱりその最初のコメントに戻るけど、あやさんのコメントからどうしてこっちに振るのか
いやいやいや、だ
が
から要する
分かる。分かる
に
けど
ね、
ね、言ってること。
いや、ふと思い出して、先週の話を思い出してさ、ふと
田
思い
辺
出したけ
さん、
ど。
勇気のある発言をありがとうございます。
だから、
内藤さんだけがすごい喜んでる。
まあ、あくまでな、変な、まあ、例えではあるんだけど、今日の聖書箇所のように、元に戻すと、自分の良くないところはなかなか気づかないわけよね。よくこれもちょっと強引な例えやなと思うんだけど、人のことを指さしてるときに、ここの3本は自分を指さしてますよっていう例えがあるわけ。こういうときに思い出すのは、自分の人の指、人を指さすのを思い出すのは、やっぱりその3倍は自分のことを向いてるっていうのは、今日の聖書箇所に戻るとは思うわけね。なんか、さっきの話にあったように、自分のことを棚の上にあげるっていうのはみんなやってることであって、それを、まあ、たち悪いな、指摘されてもさっきの最初の話みたいに、こいつには言われたくないっていうのがあるわけじゃん。みんな、日常生活からそういうのを通ってきてるわけであって、その時に、さっきの教会に入った時の話みたいに、自分の気持ちの状態だよね、やっぱりね。自分というフィルターが邪魔してるかもしれない。自分の感情とか考え方という。そこでやっぱり祈る時みたいに、自分がいかに謙虚になれるかってことだと思うわけね。よく、まあ自分が言うことだけど、例えば、礼拝に行くじゃん。うちみたいにゲスト牧師が多い時とか、好き嫌い絶対あると思うんだけど、でも、どの先生も手抜きではしてないと思うわけ。ね。真面目に説教準備してきてると思うわけよ。で、そういう人の話を聞くときって、こいつ好きじゃない、こいつは好きって、だって、まあ、みんなあると思うんだけど、でもやっぱり、まず自分らが謙虚な気持ちになったら、絶対何か得るものがあるわけね。それは絶対あると思う。どんな人の説教を聞いても、その人が真面目にやってんだったらよ。いかに自分たちが謙虚になれてないかって時があるんだけど、やっぱりまず、その人たちが喋るというよりも、神様の言葉をその人たちが喋、あの、うちらに伝えようとしてるという謙虚な気持ちになってれば、何かしら学ぶことはあるはずなの。でも、それがうちら結構できてないことがあるから、やっぱり、せめて礼拝に来るときは、一回、ね、最初の礼拝の前に黙祷するけど、その時にうちらがもう心を静めるっていうのは、やっぱり、神様の御前に出るときに謙虚になれるかどうかっていう部分でもあるとは思います。変な例えからちゃんと 戻しましたけど。
ちゃんとしたことになると内藤さんがつまんなそうなんで。
笑ってる。
失礼しました。はい、そんな感じです。はい、皆さん何かありますか？
日本語でそのヒポクラテスってどうって書いてある
偽善者。偽善者っていうのは、この偽で善っていうのはグールでしょ。だから、良いものをすると、まあ、偽物だよね。良いことをしてる、ヒポクルの。そ
だからそこはやっぱりどうしてもなんていうんだろう、そのマスクじゃないけどカバーそのしちゃうよね。なんかやっぱあやさんが言ったように、なんかそのなんか動かないといけないけど動きたくないがそのカバーしたいというか、そのだからそういうのってたくさんあるけど、やっぱり神様の前に出さないと進まないなって、そのやっぱりそのヒペクルっていうのがそういうことだな。なんかマスクやっぱりどっかでこう隠してしまうというか、やっぱり周りのことを気にしても自分はこう抑えてとか、やっぱりそういうところってなんかたくさんある。 いろんなことで
人目を
も
気にしてってこと？
う、だけどやっぱり自分なんか例えばなんか問題でもなんか前向きにできないといけないじゃない、隠したいとか、ちょっとその今ちょっとそこに触れないでと
横に置い
か、
といてとか。
そうそう、それも同じじゃん結局。
まあ、
な
そ
ん
うか
か
な。
その意味で隠してるというか、マスクというか、それも含めてなんか結構そのご説まではなんかそういうことでたくさんあるなと自分も思いながら、そうね、なんか難しいけど、やっぱりそうやってあやさんはそういうなんかそこで行ってこうはあと思って、やっぱり神様とそういうなんかね、お話し合いというかそういうのできたっていう、前向きに神様にこう会話ができたっていうことっていうのすごい、ね、そういうのをやっぱり、 ずっと、まあ、毎週にいろんな、ね、ことで語ってるけど、やっぱりそれに、ね、やっぱり神様にちゃんと、ね、一対一でこう向き合うっていうのがすごい大切だなと日々感じました。なんかそう、かえって本当周りのことにすごい気になったりするけど、やっぱりね、自分のことをもっと大切にね。
それは親とか
自分もそうと思うんですけど、いやいやいや、うん、
まあみんなあるよね。
そうはい
はい、ありがとうございます。まとまった。
いや、みなさんの話を聞いてて、まあいろんな、まあ一つじゃ一つ言うわ、
はい、それとも誰か他に。
やっぱりなんかその他人のことを指摘する方が自分の、あの欠点に向き合うより楽だから、やっぱ人の欠点のことを言うわけじゃない。
うん、
で、それを例えば指摘されて直すっていうことはものすごい難しいことで、だからその難しいことだけじゃなくて怖いことでもある、あるすごく、
うん、
だからそれに向き合わないために他人のことを指摘するっていうのが結構大きいかなって私は思うけど、でもそこに勇気を出して一歩進めれば、自分のなんかここの内側のことを見つめれば、なんていうか、例えばその同じ問題に直面した時に、次に自分がこう、なんていうのかな、そこまで、うん、傷つかないでいいっていうか、なんていうのかな、その分成長してるから、自分が同じ問題に向き合った時に、あ、前の時こうだったなっていうのを思い出して、その簡単っていうか、前回よりも楽に乗り越えられるっていうのかな、そういう風になって成長できると私は思うんだよね。だから逆に辛いけど向き合った方がいいって思う、
うん、
辛いけど、
うんうん、
そういう機会を多分神様が私たちの人生を通して、その人その人にあったそういう困難だったりものを与えてくださるんだけど、それを避けて通ると蓄積していって自分がどうにもならなくなるから、神様が今回のことには、今回はこれについてどうみたいな、こう投げかけられるときに、私たちはそれを無視せずに向き合う覚悟じゃないけど、うん、努力が必要かなって思う。それはその自分にとっていいことだっていうふうに受け入れた。だからやっぱり聖書を通してさ、いつも困難は私たちにとって、今その時は喜ばしいことはないかもしれないけど、うん、実はそれは自分にとって益となることであるっていうことに、いつもこう自分がなんかそういうことに向き合った時に気づかなきゃいけないのかなって思いました。
はい、ありがとうございます。
あのね、私ね、あのなんかこういう感じの感覚的にこういう感じのことを今受け、神様がこの1年のことで受け取ってるなと思ったのはね、神イエス様がさ、亡くなる時にね、私はあなた方に平和を与えるけれども、その平和は世の言う平和ではないっていうふうに言われてるでしょ。でも私がこうなんか祈る時に、あの人がこうなってくれて、こうなって幸せになってほしい、この人がこうなって幸せに、俺はこうなってほしいって言ってね、それはね、世の言う平和って、で私の周りを平和で固めたいっていうところが結構あるんだと思うのね。でそこでね、私が今回体験した時に言うのは、平和はこう神様といる自分から始まるんだっていうふうなことを体験してね、まずみんなでその小さなこの自分の中にいる平和から始まると、また違ってくるんじゃないかっていうふうなね、こと、そのつながりっていうのは、つながるのは本当今今回体験したみたいに、神様答えください、答えくださいって言ってもなかなかつながれないし、平和もないけれど、ある時にひゅっとこう、その平安を感じることができた時に、あ、平和ってのは私 から始まっていくんだっていうふうなことをね、うん、周りが平和に整えていくことじゃなくて私から始まっていくんだっていうことをね感じたっていうのが、うん、かな。
本当にそうだよね、
うん、
そうだからすごい感じるね。それ病気とか怪我した人のために祈るじゃん。だけど結局自分が安心したい時安心したいだけって気あるじゃん、
うん、
なんかね、その人たちも本当に例えば治らない病気ってあるからな、その人たちも治るようにって祈るのは楽だけど、そういうことにするすることによって自分が安心したいっていうのを突き詰めていったらね、
うん、
うん、でもやっぱさ、なんかそれを気づいたら誰のために祈ってるかによってはやっぱその人の心にまず平安があるようにって祈れるようにもなるなと思ってさ、もちろん怪我とかは治ってほしいけどね。
ね、治ってほしい。で、そういうふうな、もちろんそういう気持ちはあるし、そのために祈ることも全然問題じゃないけど、
うん、
まず私たちが神様と一緒にいて。でね、ほら、ほら、よくね、人間の体って器官、体の器官のようなもので、これ聖書のものでね、うん、耳は耳の働きがあってね、口は口の働きがあって、で鼻は鼻で。でも耳が、ね、口になりたかったと言ってもそうじゃないっていう話です。だから私たちはそれぞれ役割があって、そこの中で、神様に与えられたことがあり、そこの中で自分たちがやらなければいけないことがあって、あの人、口がこうなってほしいとかね、そういうふうなことじゃなくて、全体として神様が何かを整えてくださっているかもしれないから、だから、まず自分の平和から始めなければっていうようなところを、
うん、
うん、最終的に思ったって、
うんうんうん。はい、ありがとうございます。他に何かありますか？
ちょっと皆さんが今話し合われてることと全然違うところで気づきというか気になるところがあったんですけど、本当にちょっとあやさんのその状況を聞いてて、あ、わかるわかる、私もそうって思いながら聞いてて、本当最後のその送られてきた御言葉でさえ読むのももう嫌になるみたいなぐらい疲れ切ってるっていうのがあって、でこの私がもうちょっと前週もお休みさせていただいたんですけど、この礼拝とかに出るのも、なんか、すごい疲れ切ってて、なんかこう、出るのもどうしようかな。結構戦いなんですよ、自分の中で。この礼拝前に、どうしようかな、休んどこうかな、今日休もうかな、みたいな。でも、さっきひさちゃんが言われたみたいに、何か、で、この状態で出ても、何か、その御言葉を、から、来週生きていく活力頼りにできるものが与えられるかもしれない、何かこう憩いと私の中で憩いとできる御言葉とか気づきがあるかもしれないって言って、こうズームをオンにする、そういうなんかこう最後のクリックをいつも押す感じなんですけど、なんかこう疲れ切ってると本当に思考するのが、じゃあマリさんお願いします、どう思いますかって言ったら、もちろんここの、こそこの前に行って、あ、そうそう、そうそうって聞いてるんですけど、なんか、それを頭の中でまとめて、言語化して、こういうとこに気づきました、こうですって、するのも、すごくなんか、疲れるというか、結構、ただただ浴びていたい、その証とか御言葉を伸びて吸収していたいっていうことが、私は結構なんかもう疲れてると脳死状態とかで座ってたりするんで、なんかちょっとそういう態度というか、そういう礼拝への向き合い方っていうのはどういかがなものかってちょっと自分今思っちゃって、なんかそういうのでもなんかそう思いながら参加してることが多いんですけど、やっぱりこのカメラオフにしてスウェットシャツのままで眉毛もなくてオタフクソーツみたいな顔してなので、それでこう振られるまでずっとこう頭の中でその機能しない脳みそで考え続けながら、どうしよう、言おうかな、言うまいかなみたいな感じなんですよ。で いや、ちょっと私のその態度というか、礼拝に対するその向き合い方がいかがなものかってちょっと思ってました。なんかよく全然違う話になっちゃったんですけど、すいません。
何でもありと思いますけど、
私も何でもあり。
それでいいんじゃないかな。別に変えなくても無理しなくてもいいと思うよ。
そのままでいい。
私が司会するときは当てになる人に、はい、何々さんどうって当てないようにしてる。
いや、でも圧を感じますよ。
姿勢
怖いもん。
を感じる。
さっき見てたもんね。
だってさ、喋りたいこと時はミュート外すもん。ミュート外したらやっぱり遠くにいる分さ、ミュート外したってことは何か言いたいんだろうって、それは気にはなる
な
もん
ん
ね。
か言いたいんだろ
と気にはなるじゃん、ミュート外すってことはやっぱ
い
り。
や、でも何か言わなきゃっていう圧はあるよね、確かに、マリさん。
あるある。
わかる。
別になんかでも黙って、
いや、そこの圧だよ、それ。
何やそれ。
いや、補習校の卒園式とか今あったから、
くたびれた。
それですごい疲れてたね。
だってマリさん、声全然回復しないよね。
そうだね。
今日もどうしようかと思いながら最後のポ
頑
チでし
張った
んで
て
す
る
けど。
よ。頑張ってる自分に
褒めてあげ
褒
てく
め
だ
て
さ
あ
い。
げてくださ
い
はい、ありがとうございます。はい、他に何かありますか？おつかけてるつもり全然ないんだけどね。喋ったりとか喋りゃいいじゃんぐらいで。思ってるんだけど。ああ、でもね、ちょっとね、マリさんの今のね、話で思い出したんですけど、4行目のさ、主の祈りの4行目の、我らの日用の糧を今日も与えため、これ、糧とか言うと食い物と思いがちなんだけど、イエス様の言葉で人はパンのみで生きるんじゃないってあるね。御言葉、神様からの言葉っていうのを自分の糧にするっていう。結構これだけ見ると、毎日食ってられるようにって勘違いすることあるんじゃないかなって。そうとは限らないんだよね。やっぱり神様から得るべきものをちゃんとうちらに与えられてるかどうかっていうことだと思う。それが毎日ちゃんとあるか、うちらはちゃんと与えたまえっていうことは、与えてくださいっていうお願いしてる側だから、要するに、主の祈りっていうのはイエス様が弟子たちに模範として示した祈りだから、こういうふうに求めなさいって言ってるんだよね、毎日ね。ここを御言葉として捉えるといいんじゃないかなと思います。食べ物ももちろん欲しいんだけど、そういう今話聞いて思いました。じゃあ、何もなかったらですけど、他大丈夫ですか？じゃあ、最後何かありますか？
ないです。
じゃあ、お祈りお願いします。
それでは、神様、今日、明かししましたけれども、今回の教会に行って座って祈る、ただただ祈るというか座ってみるというふうなことがあったときに、私がまだこちらに来たての時に、こう教会に仕事で行った時に、まだクリスチャンじゃなかった時に、行った。その時に、平日に後ろの方で、何人かの人がただただ座って、神様に相談しているような感じで座っているのを見て、その時私すごい羨ましいなと。何かに相談でき、頼れるというものがなんて羨ましいなと思った記憶があります。それを私が今、神様を獲得できているという状態にとても感謝します。これから私たち30周年に向かいますけれども、私たちが神様のお役に立てるように、どうぞ私たちの心を整えてください。このお祈りを主イエスキリストの名前にお願いします。アーメン。